定例会の概要。第8回定例会を12月6日から12月22日までの17日間開催しました。今定例会では、一般会計補正予算や保健センター条例の一部を改正する条例制定などの主張提出議案33件を審議しました。一般会計補正予算第5号、賛成多数で可決。徳山駅前にぎわい交流施設開館準備事業、図書館システム使用料、仮称西部地区学校給食センター整備運営 PFI アドバイザリー業務委託料などの財務負担行為の追加などを計上するものです。修正案を提出。予算決算委員会及び本会議において、債務負担行為補正の追加11件のうち、徳山駅前にぎわい交流施設開館準備事業、徳山駅前図書館開館準備事業、図書館システム使用料、仮称西部地区学校給食センター整備運営 PFI アドバイザリー業務委託料の4件を削除する修正案が提出されましたが、賛成少数により否決されました。予算決算委員会での審査。徳山駅前にぎわい交流施設開館準備事業。質問。工事が2ヶ月遅れることに加え、正確な金額が1月末に判明するとのことだが、今回補正する理由は？答え。製作家具などの納期が約7ヶ月かかり、新年度予算の議決後に契約準備を始めるとスケジュールがタイトになる。これから現場は建築・施設内工事など煩雑な状況になり、安全に順序よく作業を進めるためにも年度内の契約が必要と考え計上した。質問。最初に提示した書家・家具・備品などにかかる金額は？答え。10月25日の中心市街地活性化対策特別委員会で3億3100万円と示した。図書館システム使用料。質問。セキュリティゲート導入の必要性は？答え。盗難チェック及び入退場者のカウントのため導入する。仮称。西部地区学校給食センター整備運営 PFI アドバイザリー業務委託料。質問。PFI 方式で建設を行う理由は？答え。民間のノウハウなどを取り入れることにより、より一層安心安全で美味しい給食の提供を目指す。PFI 方式は、設計、建設、運営まで一括発注で、従来方式と同等の平成32年4月の供用開始を見込んでいる。質問。アドバイザリー業務の内容及び金額の内訳は？答え。運営や契約事務に関する法務、金融経済、設計、建設の技術的なアドバイスなどを受けるため、コンサルタント事業者と委託契約を締結する。委託料の内訳は、主にファイナンシャルアドバイザーや主任技術士の人件費である。委員会審査結果。可決。賛成多数。本会議での討論。修正案に賛成、修正案を除く原案に反対。徳山駅前にぎわい交流施設開館準備事業、徳山駅前図書館開館準備事業、図書館システム使用料の3件は、カルチャコンビニエンスクラブ CCC を指定管理者とする事業に関するもので、TSUTAYAが運営管理する図書館設置に反対の立場から修正案に賛成する。また、学校給食は市が直営で行うべきで、PFI 手法で民間委託することは市の公的責任を後退させる。さらに、市長と議員の期末手当の引き上げや自治体クラウド移行のコンピュータシステムエンジニアリング委託料などの原案に反対する。修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成。徳山駅前にぎわい交流施設開館準備事業、徳山駅前図書館開館準備事業は、工期が2ヶ月遅れの状況の中で、特に内装などの設計図書が1月末にでき、 その時点で正確な金額が確定するにもかかわらず、なぜ今不確定な額での債務負担行為を計上するのか理解に苦しむ。また、仮称、西部地区学校給食センター整備運営 PFI アドバイザリー業務委託料は、管理期間15年でのメリット・デメリットを確認しての PFI 方式であるなら理解できるが、コスト面で直営方式より安価で運営できるという考え方に疑問がある。修正案に反対、原案に賛成。8月の臨時会で指定管理者を CCC とすることを賛成多数で決定した。債務負担行為補正を削ることは、事業の進捗に重大な影響を与える。民間活力を導入した図書館は、年中無休の図書館運営ができ、にぎわいの交流が深まることから市民の期待も高まっている。また、仮称西部地区学校給食センター整備運営 PFI アドバイザリー業務委託料は、民間活力を導入する初めての試みとなる。PFI 手法により、バリューフォーマネーの効果をさらに大きくできるよう、完成するまでの工期短縮と多くの地元企業が参入可能となるよう進めていくことに期待している。
周南市保健センター条例の一部を改正する条例制定、賛成多数で可決。新南陽保健センターの機能の廃止に伴い、所要の改正をするものです。教育福祉委員会での審査。質問。保健事業を分散したことで利用者からの声や各事業の充実は？答え。苦情や困った声はなく、良かったという声を聞いている。子育て支援センターは、子供用の手洗いがあるなど、施設が充実している。学び交流プラザは、バリアフリーで利用しやすくなっている。育児相談や3歳児検診などの実施回数、参加者ともに増加しており、各事業は充実している。質問。要望書に対しどのような対応をしたのか。答え。12月1日、要望書に署名を添えて市に提出され、子ども健康部長をはじめ関係職員で対応し、機能廃止に至った経緯などを説明した。署名活動は11月初旬から始められ、合計2145名の署名が集まった。質問。利用者目線に立った場合、保険事業を一箇所で行う必要性は？答え。すべての対象者、事業内容に一致する施設があれば、一箇所という考え方もあるが、育児相談やがん検診など、事業によりふさわしい施設があると考えている。市民の利用の安全性や利便性を考慮し、実施にふさわしい場所で行うことが重要である。委員会審査結果。全会一致で可決。本会議での討論。反対討論。新南陽保健センターの廃止に反対する署名が2000人以上集まった。この民意は大変重く、これを無視するわけにはいかない。賛成討論。保健師活動は地域に出向き、活発に活動していることが分かった。保健師は市民4000人に対して1人の割合だが、合併当時から4人減の中でも地域の健康増進のために活躍している。建物利用については医療や介護の分野で検討してほしい。周南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例制定。賛成多数で可決。農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものです。環境建設委員会での審査。質問。農業委員の定員が19名、新設の農地利用最適化推進委員の定員が32名となるが、配置区域は？答え、農業委員は基本的に区域を分けず、市が作成した 市と農地プランに基づいて配置する。農地利用最適化推進委員は、徳山18地区、新南洋3地区、熊毛6地区、鹿野5地区の32地区での区割りを考えている。質問、農地利用最適化推進委員の具体的な活動内容は？答え、主に現場で活動し、新規参入者の促進、農地の状況調査、利用権設定などである。質問、委員の選出方法が公選制から任命制になるため、市長の要請に従って仕事をすると危惧するが、答え、委員の選出方法は、農業団体などの推薦、公募を実施し、市議会の同意を得て任命する。農業委員の中から会長が選出されるため、問題はない。委員会審査結果、賛成多数で可決。本会議での討論、反対討論、農業委員の公選制を廃止し、市長の任命制になることから、農家が自らの代表である農業委員を選ぶことができなくなる。市民の食料を確保するための一番の仕事が、今後は農地利用の最適化だけとなる農業委員会へと、農家の代表機関として農地を守ってきたその役割が大きく変わることが危惧される。賛成討論。今後は市長の任命ということになって、農地利用最適化推進委員も含めて、所帯も大きくなる。市の農業施策に対して一緒になって進めていく体制がより強化されることが基本となっている。任命にあたっても、今後の農業施策に対して十分な対応をしてもらいたい。